こちらは宮城県仙台市からいただきました。47歳広告関係、ラジオネームトリスバーロンの女給 A。
ありがとうございます。
人口減少で消えてなくなる可能性がある自治体が744もあることが分かりました。日本国やっぱ潰れますねということでいただきました。まあ、ざっくり記事がついてるんですけども、今さっき読んだんですけど、本当に分かりにくい文章で、共同通信やっぱ潰れますね。この後共同通信潰れるって話するんですけどともかくですね、これは何かというと、民間の組織人口戦略会議というところがまとめた報告書の話なんですけれども、2020年から50年にかけての30年間で子供を産む、まあ、中心の年、まあ、年代というか世代、はい、20歳から39歳の女性が半数以下になってしまう自治体、これが消滅可能性がある自治体でと、だということで、これがまあ全体の 40% を超える744の自治体が該当すると分析しているということです。で、まあ、これ10年おきにどうやら調査を行っているようなんですけれども、まあ、現在のこの新しいデータでは744ということです。で、前回10年前は実は896自治体がやばいと、でそれから150ぐらい減ったんですよ。でこれは何かというと、外国人が増えて、実は少子化にある一定の歯止めがかかっているという、まあそういう分析のようです。これが果たして良いことなのか悪いことなのかはまた別問題ですけれど、でもう一つ資料がありまして、全国の市町村別の人口増減率というのがあります。これを見ていこうと思います。まず人口が増えている自治体、そういうところもあるんですよ。見ていこうかなと思いますが、まず、一番人口が増えたのは東京都の中央区、これが 24.7% 増だそうですね。で、続いて千葉県の流山市、東京都港区、東京都千代田区、沖縄県中城村、中城村は何ですかね、あれなんか基地かなんかですかねなんかキャンプシュワブとかなんか近くなかったですかね、なんかそういう分かんないですけど、千葉県印西市、東京都台東区、東京都文京区、茨城県つくばみらい市、東京都江東区など、ほとんどまあ首都圏です、はい、首都圏はやっぱ増えてると。で一方減少しているやつを並べていきますと、まず一番減少しているのが群馬県の、これなんて読むのかな、南牧村っていうんですかね、人口が、だから、75% 7割5分に減ってるということですね。で続いて熊本県球磨村、これが、7割3分まで減っちゃった。続いて大体まあ7割ぐらいみんな減ってるんですよ。7割、で7割ぐらいまでにですね、減ってるという。で、奈良県の野迫川村、北海道歌志内市、なんかね読みにくいとこばっかだね。だから奈良県でしょ、あと、北海道、あと青森、奈良県すっごい多いですよ。奈良県減ってますね。これ出てくるのはともかく群馬、熊本、奈良、北海道です。そして青森、まあなんか減ってそうな感じがするところですけども、熊本県を代表して木田上子さん、熊村はどうですか。
あ、分かんないです。減っている、まあ群馬だからですかね。
ちょっと熊村はね、一日おきに行ってるらしいですけど、なんかこうどうですか、おすすめのスポットとかありますか、熊村は。
わかんないですね。そんな行ってないと思うけどな。
久泉堂とかほら。
いやそんな行くような場所じゃないですし。
私は久泉堂はもう30年ぐらい行ってませんけどもね。熊村私詳しいですよ。
あ、そう。
はい、大学の時に1週間いましたから、 ええ、ここの、地元のちっちゃな小学校の分校とか、うん、そういったところを毎日回って人形劇を見せて回るそういうサークルにおりましたので、でこの時、球磨村の、まあ、割と真ん中にある、球磨中学という、うん、中学校の寄宿舎がありまして、うん、これ結構でかいんですよ、
はい、
うん、で男子の部屋が多分 4,50 人入るじゃないですかね、うん、で女子も同じぐらい入って、うん、でそこ夏休みだったんで、あの生徒さん誰もいないんで、それタダで貸していただいて、そこで合宿をしたと、うん、でそこで毎夜毎夜大量のゴキちゃんが出るということでですねでなんだかんだで1週間で数百匹 のゴキちゃんを私退治するに至ったという有名な出来事があるわけでありますけども、でまあだからいろんな本当にへき地を山奥の分校とか行って楽しかったですね、はいはい、そこのね、そのもう、まあ、地元の方々は自分たちのその集落のことを部落というんですよ、はい、別に差別とかじゃなくて本当に、はいはいはい、うちの部落がですねとかって言ってみんな言うんで、それでうちの部落はもうみんな名字のですね、もうみんな同じですもんという、本当にみんな名字が一緒で、だから名字で言うと誰のことか分かんなくなっちゃうんで全部下の名前なんですよ、だからもう一郎さんがとか、あそこの由美子さんがとかっていう、そういう話で、でみんなあったかい人たちで、で多分ね、おそらくですよ、ルーツは平家の落ち人とかそういうそういうのらしいんですよ本当に、だからその落ち人が球磨村とかああいったところにやってきて、うん、その人里離れたところに住み着いて、はい、うん、でそのまあ一グループだけの中でずっと面々とその、まあ、命をまあ、育んできた、紡いできたという、だからまあ名字が同じだっていうのなんですよね、だから、うん、で本当にそこの本当小学校の分校で夜、うん、宴会が行われましたね、うんうん、もう盛り上がる盛り上がる、ええ、また行きたいんですけど、でもそこはもう今分校はもう確かないんですよ、今おそらくお住まいになってる方もほとんどいなくなってるんじゃないかなと、で時私がまだ大学生だった時に、で私人形劇っつってもやってたのはほとんど音響とかね、照明とかの裏方の方やってて、ほとんど人形はやんなかったんですけど、でだから例えばまあ女子大生が、はい、そのサークル の仲間たちが、うん、こう手遊びとかいろいろやるわけですよ、はい、幼稚園の先生の卵ですからみんな、はいはい、それでそれやってる最中はもう私ほとんど暇なので、はい、だからその客席に行ってるわけですよね、はい、でそうするとちっちゃいお友達が、うん、もう本当小学校1年生とか、はい、下手するとその近くの保育園とかに通ってるような、はい、本当幼児が、うん、そのなんか私がこうあぐらかいてるとそこに座ってくるわけですよ、
かわい
い、なんか座り心地がいいらしくてなんか奪い合いになるんですよ私の膝の上が、それでその頃乗ってた子たちがもうなんだかんだで40過ぎてますからね。
もうそんななりますか。
40歳だ。あの頃だって私がだって20歳だとして、で4、5歳でしょ、うん、ということは45歳ぐらいですよ今、ですからもうそれぐらいのもんですよね、本当に今どうなってますかね、その頃の子たちが今頃なんか成功してね、お金持ちになってね、で頃のひあの温かいお兄さんの膝の上が忘れられない、あの人の膝があったから私は生きてこれたというそういうことで、これそれを探して、で探偵ナイトスクープかなんかに応募していただいて、それは探してみたらついに見つかった、それは大阪にいる実はいたんだと、 IBB の榎田新右衛門という人でしたということで、もうね、で視聴者がもう涙するわけですよね、でそこがその縁で、私のところに、まあ、大量の金子が流れてくるというめでたしめでたしというそういう物語いかがでしょうか、本当にすいませんでしたというね、でもまあ本当に人が減っていく、はい、やっぱ山奥じゃ暮らしていけないですもん、
あ確かに
その、特にね、その若い人はまだいいですよ、お年寄りは本当にもう足腰がだんだん立たなくなってくると、本当にきついですよね、で あと一番困るのは買い物じゃないですか。そのまあなんですか、食料品とか日用雑貨とか、うん、それを結局町に買いに行かなきゃいけないんです、うん、でそれがその以前だったら、うん、ちょっとこうあの集落の中心地まで降りていけば、うん、まあなんとなく買えるわけですけど、うん、今それすらないわけですよね。近くになんかショッピングモールができてしまい、結果的にその周りにある集落のその雑貨屋さんとか食料品店が軒並み潰れ、それでそのショッピングモールにがあった時はまだそこに行けたからよかったけれど、これがその息子夫婦が車を持ってどっか行っちゃったとかね、で自分はもうなんかあの車を運転する自信がないとかね、そうするともう買い物行けませんし、下手するとショッピングモール自体が潰れたりしましたね。でそうなるといよいよ買い物ができない。だからその私がその球磨村の山奥でその講演をしに行った時に、はい、いろんなところで来てたのは移動販売だったです、はい、あのトラックで食料品とかいろんなもの積んで、であのなんか音楽流しながらやっていくんですよね、はいはい、でそれを合図に近くの奥さんとかがみんな集まってきて、それでまあ豆腐を買ったりとか、はい、そのまあある程度のものは、まあ、言ってみればそこら辺で拾ってくるわけじゃないですか、はいはいはい、その、はい、まあ野菜とか、はいはいはい、あの自分たちで育ててるのもあるでしょうからね、はい、で手に入らない何かそういう調味料とか、はい、なんかそういったものなんかはその移動販売に頼らざるを得なかったというか、はい、それにまあ非常に頼っていたというのを見てます。で私も買いましたもんそこで、はい、ええ、でもう忘れもしないですよ、マルハの魚肉ソーセージを何本か買ったの覚えてますよ。それで突然我々はなんかそのマルハ軍団とか言い始めてあのなんか知らないけど、あのあ私たちはあの今日急に結成しましたマルハグループですとかって、ね、わけわからないことを言ってなんか酒飲んでたというのをちょっと今思い出しましたけど、まあ木内さんのところは、まあ、熊本県とはいえ街中ですから買い物には不自由しないと思いますけど、どうですかその周りのその僻地だとかのことを思うとどんな感じで、が受けますか？
買い物とこですか？
うん、
まあ、あの面白くなくなったですよね、買い物するには。その食料品とかですね、
ああ
もう同じようなほら、ええ、なんとかグループとかなんとか なんとかがあのチラシばっかり入ってきて、
はい、
同じようなチラシばっかり。
だからチェーン店がってことでしょ、
うん、そうですそうです、
はい、だからあの、まあ、中小の個人経営のような、うん、あの食料品店とかそういうなんかこう
どんどん潰れてったですかね。
あ、うん、もうだってね、あなたの好きなスーパーレッドタニタももうないですからね。
タニタってどこでしたっけ？
タニタってあの桑水のあの交差点帯
あのあ
電車通りとあの東バイパスの角帯
あれタニタだったですかね。
スーパーレッドタニタよ、
なくなった県がですね。
うん、まあだってあの岩名川まだあるのかな
多分あると思います。確かあれあったと思います。頑張ってますね。
あ、岩名川ね。岩永という人はあの熊本のあの熊本市中央区大江三丁目にスタジオがあった頃の最寄りのスーパーで、はい、もうあのなんかあるたびにスーパー岩永に行ってなんか買ってきてそれで宴会を行うというのがもうあのもううち の, あの当たり前な流れだったんですよ。まあそういうようなこと、
ま
ああい
うお皿の合間とも頑張ってますよ。
何？
お皿の合間と
水前寺小皿の合間と、
は
あ、あ、はあ、そこも安いね
あ、安いかといえばちょっと最近ちょっと
あそうね、
まあ、普通
でもアイマートも何年かあれチェーンでしょ。あれは何年か
そのグループ系列がちょっとわからない
です、ね、何年かあったと思うけどな。まあまあでもあのちっちゃいグループだと思いますよ。その、うん、あの
ねそういうとこがですね、本当はもっといっぱいあってもよかったんですけどね、
うん、ああまあそういうことで本当にあの僻地というのが本当にこう、うんうん、存亡の危機を迎えているということですね。続きまして神奈川県横浜市からいただきました。53歳会社員ラジオネームドクトルゲ
ー、ありがとうございます。
一般社団法人共同通信社が苦境を迎えています。よくわからないので解説をくださいっていうひどいですねこれよくわからないから解説をっていう、もうちょっと自分で調べんかねこれは
私もわからんですよ。よく共同通信社って名前聞くけど、
だからほら
あ
のあの記事 の, さあの最後にさ括弧共同って書いてあったりすることがよくあるじゃないですか、はい、でこれは 通信社ですから自ら報道はしないわけです基本的に、うん、まあ新聞社でありテレビ局であり、まあ、そういう、まあ、放送局ですね、うん、放送局とか新聞社などに記事を配信する専門の団体です。で歴史は古くて、もう戦前からこれはあって、まあ、ルーツで言うと電通のルーツとほぼ一緒です。はい。で、この共同通信社から、まあ、お金をに共同通信社にお金を払って記事を買うわけですよね。その各その放送局やら新聞社やらが、で、高いんでもういらんって言って、もううちやめますっていうところが、まあ、増えてるわけです。これが、で、古くは例えばその朝日新聞とか、読売新聞か、自分のところで、まあ、ネットワーク持ってるわけじゃないですか。だから共同通信に頼らなくても自分たちで回せるわけですよ。そういったところはもういりませんって言って結構早い段階で契約を打ち切ってます。で、例えばあれは1900何年だっけな、読売と朝日が蹴ったのは、何年だっけな、だいぶ前ですよ、で、最初にだから脱退したのが朝日毎日読売が1952年に脱退してるようで、で契約を切っちゃったのもその後ですもんね、なんかね。でまあなんかいろいろそので今度その TBS が抜けるんですよ、もうやんないっつって、2004年の3月じゃない4月、今月から TBS 系列のいくつかのテレビ局が共同通信からのニュース配信契約を打ち切ることが決まったということです。で、まず1998年に、読売朝日毎日が契約料の値下げを要求したけれど共同通信側が突っぱねたので、まあこれ関係が悪くなったというのもあります。でまあ今いらんでしょうな、放送局の、まあ、報道フロアなんかにいますと、この共同通信からのニュースが聞こえてくるんですよ。ちゃんとこうスピーカーがで、出るようになってましてね、それでピーコンピーコンピーコンっていうそういうアラームが鳴るんですよ。これ共同通信からのニュースが来るって、で共同通信提供、共同通信提供で、その何らかのニュース何が起きましたっていうのがあって、それで以上共同通信ピーコンピーでそうすると今度記事がファックスみたいなのに来たりするんです。でそれを使うか使わないか各社の判断です。でそのピーコンが鳴るときは割となんか大きなニュースのときなんですけど、それ以外はほとんどこうファックスで次から次へと来たりするんですけど、で私もまあ、ラジオの生放送のディレクターやってたときは、ネタがないときあるんですよね、そのお便りがつまんねえお便りばっかり来て、それでそういうときはバイトの兄ちゃんたちに仕込み書かせるんですけど、それがまたつまんないのばっかりのときあるんですよ。でまあここはちょっとお便り紹介じゃない方がいいかなと思って、何かのそのトピックスを紹介した方がいいかなと思った時に、そのバイトのお兄ちゃんたちにちょっと記事拾ってきてって言うんですよ。でそうするとその共同通信から流れてくるファックスがこう積んであるとこがあるんですよ。でそれをいくつかこうバサッと持ってきてもらって、その中からこれ使えるかな、これしようっつって選んで、でそれをスタジオに入れてこれ読んでくださいということで指示をするってことはしょっちゅうありましたけどね、まあもうでも共同通信の時代じゃないだろうな。一回私共同通信に取材依頼を言ったことありますよ、熊本はね、熊本に一日新聞社という地方紙のね、中にこの共同通信の熊本支局があるんですよ、でそこの電話番号をかけてね、共同通信熊本ですって、すいません今度こういうイベントがあるんですよ、取材しませんかって言って、うち共同通信ですけどああ まあ、でもいいや伺いますよっつって、あの何ですかって言うから、いやカクカクシカジカでって、分かりました、はい、あの多分ちょっとね取材には行かないと思うんですよね、うち共同通信なんでうんって言われて、あ共同通信でそういうものなのかと。結局だから共同通信の支社は、はい、その地方の新聞社とか放送局がその契約してる会社があるわけですね、はい、そこからのニュースをまた仕入れるわけですよ、ええ、でそれをまた全国にばらまくということなのねっていうふうにその時に認識しましたけど、それじゃああんまりねいらねえなって思うなと思って、あの時にもうそれを思ったのってもう40年ぐらい前ですけど、そういうことを思って、まあもうどうでしょうね共同通信、長い歴史があるわけですよね、1945年からだもんね、まあ現在、加盟しているところは、一応 NHK は加盟してます、それと放送局でいうと、まあ結構な放送局が加盟してますね。まず FM 局が多いです。 FM 局ってほとんど報道がないんで、はい、やっぱり共同通信から入ってくるその情報のみ、あるいは新聞社系列の新聞社から降りてくるニュースのみを、そのまあ、ニュース番組として出すということがあるので、はい、FM 局がほとんど入ってますね。それと、関西は、まあ、ほとんどですね、やっぱり、まあ、毎日放送、朝日放送、OBC、ラジオ大阪、関テレ、FM 大阪、テレビ大阪、FM802、京都は KBS 京都、FM 京都、滋賀県琵琶湖放送、FM 滋賀、奈良テレビ放送、和歌山放送、テレビ和歌山、などなど、サンテレビとかね、いっぱい。九州でいうと、例えば福岡 RKB 毎日放送、 KBC 九州、朝日放送、 TNC テレビ西日本、 FBS 福岡放送、 TV9 九州放送、 FM 福岡、ラブ FM、クロス FM、 FM 大分、大分放送、宮崎放送、 FM 長崎、長崎放送、テレビ長崎、熊本放送、 FM 熊本、南日本放送、鹿児島テレビ、あ、ということは分かった、熊本は TKU テレビ熊本と熊本県民テレビと、熊本朝日放送は入ってない、ということが今分かりました、熊本で入ってるのは RKK 熊本放送と、その仲間の FM 熊本だけです、知らなかった今初めて知った、ということですね。さあ、解説委員の木田英子さん、今までの話で話は見えてきましたか？
いや、見えてきたも何も、いや、歴史は長いってことですよね。
歴史長いですよ、共同通信、
あんまりそんなほら表沙汰に出てこないじゃないですか、その文面ぐらいしか出てこない。
多分ね、共同通信が一番ね目立ったものは何かというとね、今から40年ぐらい前のテレビドラマでね、池中玄太80キロだっけ、っていうのがあったわけですよ、で池中玄太ってあの時は報道カメラマンだったんですね、で時々なんか趣味で鶴を取りに行くっていう、そういう心優しいカメラマンっていう設定で、妻に先立たれて、娘が3人ばかりいてとかそういう話だったでしょ、それで、その部署の写真部の部長が南光さんっていうのが長戸博之さんがやってて、それでいちいちなんかその長戸博之と喧嘩になって南光さんよーとかって言って、それで三浦陽一さんっていうポマードべったりのさすらい刑事旅情編の人が、仲間のカメラマンで、で坂口涼子さんが、やっぱりマドンナ的な設定でいたという、でまあご記憶だと思いますけど、あれ共同通信がモデルになってました。
あ、そうなんですか。
はい、で通信社だったんですよ、あれは新聞社じゃなくて共同通信の写真部っていう設定だったんですね。だから時々に共同通信の外観をそのままビルを映してたと思うんですけど、だからそういうような時代もあったぞという話です。さあ今後共同通信がどうなっていくのか、まあ基本的に私の知ったことではないということでございます。ここからはすっかりおなじみになりましたおじおばほいほいのコーナーでございます。今週はちょっと今までと系統が異なります。今までだいたいアニメ特撮などが中心になっていたわけでありますけども、今回は、1970年の7月12日から1973年の9月30日まで放送されました人気 テレビ時代劇、NET 日本教育テレビジョン、現在のテレビ朝日が放送しておりました、うん、中村梅之助さん主演の遠山の金さん捕物帳、うん、ご記憶でしょうか。木田さんにとって、あんたは遠山の金さんって言ったらこの中村梅之助のイメージが強いって前言わなかったっけ。
まあそうですけど、私は杉良太郎派ですね。
あ、そうですか。隙間風の方ですか。
ああ、もう、いや、その人もいいですけど、杉良太郎も好きだよ。
あ、そうですか。はい、俺んて一見楽ちたんたらなんたんたんたんたん、人を愛して人は心開きというやつですか。それとだいぶテイストが違うんですけど、この中村梅之助さん主演のこの、まあテレビ朝日系列と申し上げますけども、この中、これの遠山の金さんのシリーズでと、これが第一作。遠山の金さん自体はもうそれ以前からずっといろんなところで作られてるんですけど、シリーズとしてはこれが第一作になります。で、この、遠山の金さん捕物帳が正式タイトルですが、この、エンディングテーマで使われて、いた曲を今日はご紹介をするということになっております。曲のタイトルは遠山の金さんです。そのまんまなんですけど、歌っていたのが、親分&子分ズというフォークグループであります。で、これフォークソングなんですよ。フォークソングにちょっとブルースのテイストを加味して、さらに尺八をそのフューチャーすることによって、その和のそのテイストも加わっているという、非常に一種独特な、で、この作曲した小川博明さんかな、はロックだと。この曲はロックなんだと。で、確かに聴けばですね、スローなロックであることは間違いなんですよ。この、歌ってるのはフォークグループで、で、作曲した人はロックだと言い張り、そこにそのブルースとその和のテイストが加わるという、何なのかよくわからない、でも一度聴いたら耳から離れないという、そういう曲。この親分&子分ズは、当時早稲田大学に通っていた3人の男性、男子学生で形成されたグループであるということで、まあ何曲か曲はリリースしているようですけども、その親分&子分ズの中で最もヒットしたのは間違いなくこの、この遠山の金さんしかもうないだろうと言われているわけであります。おそらく再放送とかで聞いたことがあるという方も多いんじゃないかなと思います。
なんとなく思い出してきた。
はい、割となんかこう楽な感じの気だるくて、なんかこう、そういう曲です。では聞いていただきましょう、はい、親分&子分ズで遠山の金さん。
前が良くて二枚目でちょいとヤクザな遠山桜、ご存知長屋の金さんに惚れない奴は悪だけさ、おっと金さん任せたよ、重ねた罪を背負い込んでいずれ地獄へ落ちてくだろうが、許しちゃおけない悪党に追われて謎を追いかける、おっと金さん危ないよ、江戸の空に春を呼ぶ花も嬉しい遠山桜、ご存知長屋の金さんが もろ肌脱いでベランベ、ホットキンさん名調子。
どうですか。ご記憶の方も多いと思いますけどもね、
はいはい、
まああのテレビで使われてたのはこの3番です。大体この3番が流れていたという。木内さんどうですか、記憶にある曲ですか。
なんか聞いたことありますね。
ああ今度はあのぜひねカラオケで歌っていただきたいと思いますね。親分&子分ズで検索していただきたい。あるかどうか知らないですけどでも前は確かあったような気がするんですけどね。でまあこの頃の、まあ、金さんは、まあ、中村梅之助さんっていうのはもともと歌舞伎その前身座というね、もともとはあの左翼的左翼的思考を持っている歌舞伎役者が作った、前身ですからね、前身座、であの特殊なあの団体生活やるんですよ。だから上下関係というか、そのもういわゆる、まあ、いわゆる共産主義的なあの位置づけなので、本当に全員平等でこう前に進むという今はだいぶ違うんですけどね、で、まあ、その中の、まあ、大看板だったこの中村梅之助さん、で、まあ、あのもうだいぶ前にお亡くなりになってますけども、息子さんが中村梅雀さん、で、まあ、かつてこの中村梅之助さんが、この当たり役だったのがこの遠山の金さんと、もう一つ伝七捕物帳というのがあって、で伝七捕物帳でご記憶なのは、じゃあ締めようかって言って、よよよいよよよいよよよいよめでてえなっていうのがこうお分かりだと思いますけども、でこれあのテレビ朝日と日本テレビで両方放送されているんですけれど、これ確か日本テレビ側の方だったという思うんですけど、その伝七と金さんが両方出てくる回があるんですよ、特番的に、まあ、二重写しで中村梅之助さんが二役やってるんですけど、でそういうのとかワクワクしましたね。でまあ今あの伝七捕物帳に関しては息子さんのその梅雀さんが NHK の BS でやってますけどもね、やっぱさすがやっぱ父譲り、まあほぼほぼ同じような芝居になってるというのがすごいなと思いながら見てたりしましたけども、後にこの中村梅之助さんは大河ドラマ、 NHK の大河ドラマ家臣、花の神と書きますけども、花坂じいさんのことですけど、家臣の中で大村益次郎、村田蔵六の役をやっておりまして、これもまた、なかなかいいドラマだったということを申し上げておきたいなと思いますが、一旦 CM に行きまして、この後はパラキルです。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分、スピード神経クリニック。自殺志願の方、糖尿予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。